さんレディオ。
はい、第69回トラさんラジオ始まります。今月は、ちゃんと2回やりますよなんてね、予定が決まってるからこういうこと言えるんですけれども、今月はちゃんと2回いきます。今回のゲストはですね、ここのとこなんかミュージシャンとか、タレント的な方とか、そういった方が続いたような気がしておりますけれども、ラーメンマニアといいますか、ラーメンホームページの方とかですね、あと今月の2回目にはブロガーの方とかですね、まあそういった方面の方をちょっとお呼びしてみようかななんていうことで、やらせていただこうと思っております。まあ今回のホームページ関係の方、果たしてどなたでしょうかっていうかね、トラさんラジオのページを見た人はもうすでに分かってるわけなんですけども、その方をお招きしております。では第69回トラさんラジオ行ってみましょう。
鳥石ラーメン塾は味作りの基礎から経営まであなたの可能性をバックアップ。お問い合わせは東京03-3386-5636または鳥石ラーメン塾でご検索を。
はい、次のコーナーはですね、次のコーナーというか第一のコーナーというかですね、このとこメンドルにいろんなコメントをいただいてですね、それを間に2番目のコーナーとして流したんですが、いろいろ事情がありましてちょっと1回お休みということで、次からは一応出ていただける予定があるんですけれども、いろんな事情がありましてですね、まあ、やりくりをしているわけなんですけども、まあ、今回は私のっていう大崎の独り言ということで、まあこれがネット上にアップされるのは3月の十何日間ぐらいの、10日前後ぐらいの感じになるかと思いますけれども、実はですね、2月にそのラーメン業界で、面白い出来事って言ったら怒られちゃうかもしれないですけども、集合施設がですね3つ同じ2月に閉店したというですね、閉館したっていうんですかね、出来事がありましてね、これは同じ月に3件もなんていうのは結構珍しいんじゃないかなと思って、私自身びっくりしたんですけれども、まず一つは函館ですね、湯の川温泉、湯の川ラーメンブギーだったかな、実はここは行けてないんです。私残念ながらちょっと行く機会がなくてですね、行けてなかったんですけれども、3年ぐらいだったと思いますけども、3年ぐらい営業して、終わっちゃったんですよね。まあね、終わってしまうと、ああ行っときゃよかったななんて思うんですけどね、ああ行けないまま閉店してしまったと。あのことで、で2軒目がですね、2軒目っていうんですか、2つ目というか、仙台のラーメン国技場ですね。これは最初の頃はですね、私もちょっと協力させていただいて、ものすごい、まあ売り上げ的にもかなり良かったお店ではあるんですけども、だんだんだんだんお客さんが減ってきてですね、まあいよいよ閉店してしまいましたね、2月末で。次はなんか飲食街っていうんですか、なんかそういうのに変わるというような話をちょっと聞いておりますけれども、私もちょっと協力させていただいたということと、まあ、その兼ね合いもあってですね、何度も通ったお店でもあったので、ちょっとなんか寂しいなという感じがちょっとしましたね。3番目がですね、これ名古屋なんです。名古屋の栄町のですね、ほんとど真ん中にある集合施設だったんですけれども、まあ、パチンコビルの2階っていうのがちょっと分かりにくかったんでしょうかね。すごい繁華街にはあるんですけれども、あんまりお客さんが入らなかったんじゃないかと思うんですが、ここも約3年ぐらいで、閉館と。まあ、こちらはですね、1回だけちょっと行ったことがありましたけれども、なんかやっぱりちょっと目立たないというかですね、分かりにくいかななんていうのは行った時にはちょっと感じたんですけれどもね、いいお店も結構入ってたので、まあ順調にいくかなと思っていたんですけども、やっぱ3年ぐらいだったというようなことで、まあ仙台は確か4年か5年ぐらい続いたかと思うんですけどもね、それが時を同じくして2008年の2月に3軒閉店してしまったというのがですね、なんかこう何かを象徴しているのかなというか、時代のこう移り変わりなのかなと まあ、毎年何軒かずつちょっと閉まってるような状況でラーメン集合施設ちょっと厳しくなってきてはおるんですけれども、割と目立ってた集合施設が同じ月に3軒とも閉店してしまったっていうのはなんかちょっと、非常に印象に残りましたね。まあ、今後こういった集合施設がどういった流れをたどっていくのか、まあ、ちょっと気になるところではありますけれども、私が見てる範囲あるいはネットとかで流れてくる情報なんかをまとめてみますとですね、割と頑張ってらっしゃるかなというのは札幌ラーメン共和国は結構入ってますよね。なんか修学旅行とか、まあ、駅ビル、札幌駅ビルに、駅ビルというか駅の本当、まあ、なんていうんですかね、すぐ近くに雨に濡れずに行けるっていうのもあるんでしょうけどね、すごいお客さんが入ってましたね。まあ、札幌に行くたびにやっぱり駅から本当なんていうんですか、傘もささずに、行けるもんですから、そのたびに私も寄らせてもらってるんですけれども、結構入ってますよね。まあ、入れ替わりも定期的にやってるわけなんですけれども、やっぱり北海道のご当地的な有名なお店をどんどん入れ替えしてるので、まあ、私もなかなか北海道かなりでかいので行けないもんですから非常に重宝させてもらってますね。それと都内で言いますと、まあ、お台場ですよね。お台場今年でなんか終わっちゃうみたいなんですけれども、ただ売り上げはもう毎年毎年なんか上がってるみたいで、やっぱり観光地っていうのは強いのかなというような感じですよね。最初行った時は結構分かりづらい、なんてショッピングセンターの端っこの方にありましてですね、あ、なんかこんな端っこの方に追いやられちゃったんだみたいな感じがちょっとあったんですけれども、お客さんはものすごい数入ってまして、どんどんどんどん売り上げを伸ばしているという感じですね。あと、まあ、一時期のその混雑はちょっと減ってきちゃったかもわかんないですけども、品川ですよね。これはやっぱり駅から近いというのがあるのかもわかりませんし、まあ、最近品川新幹線もよく止まるようになりましたんで、そういう意味では、出張族とかそうした人たちも含めて、結構足運んでるのかななんていう感じですよね。あとは立川ですね。これも私もラーメントライアウトということで審査員とかで協力させてもらってますけれども、ここの面白いところは他の集合施設ではなかなかないということで、未経験者を入れてしまうというですね、まあ、そのためのイベントがラーメントライアウトということでやってるわけなんですけどね、こうしたなんか他にないことをやってるっていうのが、まあ、成功の要因なのかななんて思ったりも、しておりますけれども、あと福岡ですかね、ラーメンスタジアム、この辺は3周年の時だったかな、なんかリニューアルしていろいろ思考を変えてということで、やってますね。やっぱり入れ替え、定期的な入れ替えもやりながら、あと東京の有名店なんかをうまく引っ張り込みながらという感じで、やってらっしゃいますね。まあ、キャナルシティというですね、まあ、大型ショッピングセンターの中に入っておりますので、まあ、そういう意味では立地もいいということは言えるかと思いますけれども、まあ、立地だけでなかなかお客さんが入るかどうかっていうのは微妙なところもありますので、まあ、運営がうまいというような感じなんでしょうかね。まあ、そういう意味でこの辺が結構集合施設の中でも、あ、もちろん忘れてはいけない新横浜ラーメン博物館、これが、まあ、いわゆる元祖ですからね。これは、まあ、未だにものすごいお客さんが入っております。特に修学旅行と、あと最近で言うとアジア系ですかね、アジア系の旅行のなんて言うんでしょう、通路になっていると言いますか、ものすごい人たちが、押し寄せてきますね。あと横浜アリーナとか、横浜スタジアムじゃないな、サッカー場だなサッカー場の試合の帰りとか、あるいはコンサートアリーナですね、コンサートの帰りとか、そういう人たちがたくさん入ってるみたいで、そういう意味では新横浜ラーメン博物館やっぱりダントツで、一番人気なんじゃないかなと思ったりしておりますけどね、集合施設の、名と案みたいな感じで、ちょっと語ってみ、ました。まあ、今後ラーメン集合施設どんな流れをたどるのやらというところで、一つ目のコーナーを終わらせていただきます。ありがとうございました。 はい、今回はですね、万太郎のラーメン大好きというサイトをやっております、サイトマスター万太郎さんをお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはですね、その万太郎のラーメン大好きというサイトをやってらっしゃるわけなんですが、はい、万太郎さんのラーメンとの出会いなんていうのをちょっとお伺いしてみようかなと、
はい、
いうふうに思うわけなんですけども、はい、万太郎さんはどちらのご出身だったでしょうか。
あ、私は北海道の出身になります。
北海道っていうことは、じゃあもしかしたら子供の頃からよくラーメンを食べてたとか、そんな感じですかね。
もちろんラーメンは食べていたんですけども、田舎だったもんでですね、
はいはい、
お店でラーメンを食べるということはあまりなくて。
そうなんですか。お店まで10キロとか、そんな、はい、田舎とかそんなわけじゃないですよね。
そんな感じだったかもしれません。
そんな感じですか。
なので、お店っていうよりは、お袋のですね、作る夕食で食べてたラーメンっていうのが小さい子のラーメンの
お店なんですね。あら、まあ、お袋さんがラーメンを作ってくれたんですか。
はい。
まさかスーパーで買ってきてとか、インスタントの袋麺とか。
あ、そういうのではなくてですね。
そういうのじゃなくて。
ちゃんと豚骨鶏ガラからですね。
あら、まあ。
寸胴で1日かけて鈴
を取って。寸胴でですか。
はい。
もしかして万太郎さんのお家っていうのは、そういうラーメン屋さんとか。
いや、普通のサラリーマンです。
普通のサラリーマンで、寸胴があったりするわけですね。
今考えると不思議ですね。
不思議ですね。
なんであったんでしょうね、あんなものがね。
まあ、じゃあ万太郎さんのためになんか寸胴を買って、ラーメンをじゃあ食べさせてあげようみたいな。
あれは、なので、あれが非常に、多分でも、あとは、まあ、スープはもちろん自家製でしたけども、
はいはい、
味付けと麺は市販のものだったと思うんですけども、ただやっぱり作り方自体が中華鍋で、ひき肉と野菜を炒めて、
はい、
スープを合わせて味噌のスープを作るっていう、まあ、札幌味噌ラーメンのような、
もうなんか典型的な感じですよ ね、
ですね。
でも万太郎さんが子供の頃っていうことは、札幌ラーメンもね、流行り始める頃っていうか、はい、そんな感じですよね。
そうですね。
そんなラーメンに親しんでいた、まあ、子供の頃からも食べてたということですね。
そうですね。まあ、だからラーメンが夕食でも全然違和感はないっていう、そういうことですね。
なるほど、
はい、
じゃあ食べ歩きをしてたっていうわけではなくて、ラーメンに、まあ、はい、親しんでたぐらいの感じですね。
そうですね。別にそのラーメンというものが特殊な食べ物ではなくて、言ってみればその夕食の一つのメニューだったっていうことだけで。
なるほど、はい、なるほど。じゃあそれがあれですよね、万太郎さんもやっぱ東京に出てくるわけですよね。
はい、そうですね。
東京に出てきて、そのラーメンとの次なる出会いというか、そういうのってのはあるもんなんですか。
はい、まあ、ラーメンがもともと好きだったんですけども、それほどと食べ歩きっていうことはまだなかった
時代、まあ、自宅でいただいてた頃ぐらいですからね、
そういう時代にたまたまその会社の帰りがけに、とあるラーメン屋さんによって、
はいはい、
味噌ラーメンがあったんで、
食べてみようか、
食べてみようかと、
家で食べてたラーメンとどれだけ違うのかと、
まあ、昔の思い出なので、ちょっと誇張されてる部分はあるかと思うんですけども、ちょっと食えないぐらいな
食えないぐらい
なんだこれやと、いうぐらいの、
こんなひどいラーメンが東京にはあるんだみたいな。
東京ってのラーメンって多いはずなのに、なんでこんなんなんだろうなっていう。
こんなのでもやっていけんのかぐらいのラーメンだったわけですね。
そうですね。
もしかしたらラーメン嫌いになっちゃうんじゃないですか、こんなラーメン食ったら
っていうのもあってですね、でその頃ちょうどこう、まあ、インターネットの出始めということで、
はいはい、
インターネットでもやっぱりラーメンの情報が出始めてた頃なんですね。
ということはだいたい96年とか。
そうですね、ちょうどその頃になりますね、でその頃に、まあ、こうサイトを見て、まあ、それこそ東京のラーメン屋さんですとか、
ありがとうございます、
今は亡き、
はい、
ジャンボさん、
ジャンボさんのページね、
あそことか、非常に参考にさせていただきまし
たね。よく見たわけですね、
はい、
その頃は万太郎さんは、まあ、もう当然ながらサラリーマンなんでしょうけれども、はい、どんなサラリーマンだったんですかね。
そうですね、なので、暇があれば、うん、まあ、美味しいお店の情報は懐に入れつつ、
はいはい、
チャンスがあれば、ここ行こうかっていう。
ああ、なるほど。あれですか、当時からっていうか、まあ、はい、多摩地区にお住まいだったんですかね。
そうですね、
あ、はい、昔から割とじゃあ多摩から都内に通うっていう感じだったわけですね。
で、は
い、
で昔は今はちょっと違うんですけども、昔はこう全国的に出張が多かったっていうのも、
出張が多いサラリーマンだったわけですね、
はい、
ある意味私なんかからすると羨ましくてしょうがないんですよね、はい、そういう方は。
なので、行ったことのない地で食べるラーメンっていうのは非常にやっぱ楽しみで、
ああなるほど、あ、そういう意味でジャムさんのページっていうのは全国網羅してましたからね。 で参考にしながら、
そうです、
出張に行くたびにラーメンを食べてるみたいなサラリーマンだったわけですね、
わざと出張を金曜日に入れて、
なるほど、
金曜日に帰らずに土日を出張先でとかってい
いじゃないですか、
夢のような生活でしたね。
じゃあまさにその頃からなんかこう食べ歩きというか、
そうですね、
本格的に始まったぐらいの感じですね、
はい、その頃が多分どっぷり使ってた頃だった、
どっぷり使ってた、
はい、
おじゃあどっぷり使いながらホームページはその頃ですか、作り始めたのは。
そうですね、多分その頃で、
なんかきっかけっていうのはあるんですか、
自分が行ったページをですね、やはりこうメモとして残しておいてはいたんですけども、
はい、あ、はいはい、
その紙で残すとですね、やっぱり50点を超えると何が何だか分かんなくなるので、
食べ歩いてるうちにもう50件超えちゃったわけですね、はい、なんか整理しなきゃいけないなとか、 そんな感じだったわけですね、
はい、なので、まあ、紙で持ち歩かなくても、まあ、自分、本当はだから今 あのホームページというのは、まあ、自分用のために、自分の確認用のために、あ、まあ、あの情報をアップしたというのがきっかけなんですよね、うん、
まあ、インターネットって言うと普通情報発信っていうぐらいですからね、はい、なんか人に紹介したりとか、ね、する場合が非常に多いんでしょうけど、もともとの目的は自分の整理のためにっていうことだったわけですね。
へ、なので、あの参考にさせていただいた、まあ、トラさんですとか、はいはい、ジャンボさんのページ自体が、情報量がものすごかったんで、
まあ、まあ、こんなこと言ってあれなんですけど、我々ね、万太郎さんより倍ぐらい食べますからね。
そうですよね。なので、もうそんなものは全然もう目標では、目標でも何でもなかったので、
なるほど、
単なるもう自分のメモ的な感じで、まあ、その情報をアップしていったっていうのがきっかけになります。う
ん、ああ、なるほどね。でもやっぱりあの、なんていうんですかね、まあ、多摩地区のラーメンの紹介がやっぱり丁寧だったりとか、
はい、
あと意外とやっぱりその出張が多かったせいか、いろんなご当地がうまくまとめられてましたよね。
ありがとうございます、
うん、だからその辺はあのすごいなと思ってましたし、やっぱりあの差別化できてたんじゃないかななんて思いましたけど ね。で、まあ、97年の後半ぐらいからホームページ立ち上げまして、
はい、
まあ、どんどんどんどんやっぱり増えていくわけですよね。
そうですね、徐々に増えてきましたね、うん、
やっぱり最初の頃はやっぱ件数もある程度回らなきゃいけないでしょうし、
はい、
まあ、98年99年と、まあ、どんどんやっぱ新しいお店を行ったりとか、
はい、
出張の際にも当然ながら新しいデータを増やしたいなみたいな感じの働き
ですか、ね、そうですね、はい、あのその頃はやっぱり特にその、まあ、食べてる実績の数が少なかったってこともあるんでしょうけども、まあ、行くお店行くお店がですね、もうどれもどれも食べたことないラーメンばっかりで、
なるほど、
もう面白くて仕方なかったですね。
なるほど、その気持ちよくわかります。そうですよね、はい、なんかね、あ、こんなラーメンもあるんだ、はい、特に地方に行った時そういうのってありますよ ね、あ、これは面白いなっていうのありますよね、はい、じゃあもう本当にじゃあ行く旅っていうか、まあ、新しいお店をどんどんどんどん食べ歩いてっていう感じだったわけですね、
は
い、
そうですね、う
ん、最近はどうなんですか、そういう食べ歩きっていう点で言うと。
そうですね、最近は、まあそのコレクトよりもリピートの方が徐々に多くなってきてるかなと思います。
コレクターからだったりリピーターに変わりつつあるわけですね。
そうですね、
その辺はなんか理由ってのはあるんですか、忙しくなってきたとか。
まあ、それももちろんありますし、まあ、地方の出張もなくなったっていうのもあるんです
けども、出張がなくなっちゃったわけですね。
ただそれよりもやはりそのなんていうんですか、あの新しいお店のラーメンを食べてもその昔ほど感動がないと思うしますか。
感動がない、あ、それはどういう、どんな感じですかね。
目新しさがないというか、
目新しさがない、何かもっとお店頑張れよ。
いやいや、そういうことではないんですよ。
そういうことじゃなくて、
頑張って、もちろん頑張っていらっしゃるんですけども、あの個人的にはこうなんかどっか似てるなとかというような、そういうふうにこうついつい思いがちになってしまうんですよね。
言葉で言うとなんかインスパイアとかっていうのがいっぱい出てきたりしてますけどね、
そうですね、うん、なので、あえて危険を犯さずとも、自分の満足のいくお店でリピートしてる方が、まあ、いいかなと。
満足のいくお店で違ったメニューを食べたりとか、
そうですね、
もう徹底的に食べ尽くすというような感じに変わってきてるわけですね、
はい、そうですね。
おー、じゃあもうあの今あえて言うならばリピーターであるという感じですね。
そうですね、ただやはりその例えば、1年間を通しての順位付けがされた時の1位のお店が行ったことがないとなれば、それはもちろん食べに行きますということです。
それはもう当然新規でも食べに行くという感じですね、
はい、
はい、それで万太郎さんといえばですね、
はい、
多摩のラーメンという本になって変わってるということで、
はい、
よく知られておりますけれども、
はい、
多摩のラーメンについてちょっとお伺いしたいんですね、
はい、
多摩のラーメンについてというか多摩のラーメン本というふうに言った方がいいですかね。
そうですね、
これはいつどんな感じであの本が出来上がったんでしょうか。
はい、まず第一冊目の出版というのが2000年になるんですけども、
はい、
あのこれのきっかけになったのは、はい、もともと、まあ、今でもその一緒にこのラーメン本をやっている中の一人で、まあ、中さんという
中さん、テレビチャンピオンにも出てましたね。
そうですね、テレビチャンピオンの決勝まで行った中さんですね、ですね、
はい、
がと、まあ、もう彼もあの多摩の出身ですので、まあ、お互いにその、まあ、共通するところがあって、はい、せっかくのラーメン好きだし、はい、まあ、多摩地区をテーマにしたラーメン本を、まあ、自費出版でもいいから出しませんかという打診があったんですよね、
はい、
で私ももちろんそれは興味がありましたんで、それはもうあのそうしましょうということで、はい、多摩地方で、まあ、その多摩地方の情報をよく発信している出版社の方に、はいはい、そういうラーメン本の企画を持ち込んだわけです。
おー、はい、どうなんですか、私もなんかそういうことやってそんな簡単に作ってもらえないんじゃないかななんて思ったりするわけなんですけども。
そうですよね、なので最初からもう自費でいいんでっていうふうに言ってたんですけども、たまたまその、まあ、現在でもお付き合いございますけども、まあ、欅出版さんですね、立川の欅出版さんで、企画を持ち込んだところ、自費出版ではなくて、欅出版の、出版として本として扱うと
作りましょうと、
いうこともありましてですね、
企画に興味があったというか気に入ってくれたわけですね。
もともとその、まあ、多摩方面にのいろんな情報を発信するあの書籍を出してた出版社ですが、まあ、ラーメンというその専門の雑誌は出してなかったということもありましてですね、
はい、
企画を採用していただきまして、で2000年の秋ですね、
はい、
第一弾の多摩のラーメンというのが、うん、あの出版することができました。
したわけですね、はい、はてどれぐらい売れるんでしょうかっていう感じで、まあ、出したんじゃないかと思いますけどね、
そうですね、ただこうもう自費でもいいと思ってたので、あのまずその第1冊目のラーメン本がですね、多摩のラーメン本が、あの書店に並んでたっていうことだけでもう感動しましてですね、
ああそうですよね、
本当に本になったよっていう、それだけでもう感動しまして、
ところが
これがかなり、あの、好評でございまして、あのやはりそのなんていうかラーメン本は東京のとかですね、日本全国のとかでいろいろあったんですけども、その多摩に特化したっていうのがなかった、まあ、あの以前はあったんですけども、それからかなりこう時間が空いてたっていうのもあって、あの多摩方面ではかなり
注目されたんでしょうかね、
かなり、人気がありましてですね、合計で大体2万ぐらい、2万以上出たと思います。すごいですよね、
こういう本は割と1万部売れると割と成功っていう言われるぐらいなんですけど ね、
あの地域の密着型の雑誌ですので、読者の方もまあ限られているってこともあって、
そうですよね、
あの契約出版さんでも今までこう1万部を超えた雑誌っていうのはもちろんあったんですけども、この長年2年とか3年かかって1万部を、
長い間売り続けるっていう感じですよね、
っていうだったんですけども、この多摩のラーメン本っていうのは発売から 1,2 ヶ月で1万部いってしまいましてですね、
もう増刷ですね、
増刷決定ということで、
すごいですね、
非常に嬉しい悲鳴でございました、
その後じゃあトントン拍子に2002年2004年ってことで、
そうですね、
第2冊第3冊って出てきたわけですよね。
そうですね、第2弾第3弾と2年おきに出させていただいて、
ちょっとなんかブランク空きましたよね。
そうですね、
なんかもう終わりなのかなーなんてちょっと思ってたんですけど、はい、突然出てきましたね。
突然出ましたですね、
それが去年の12月ですよね、
はい、多摩のラーメン125
125、これは全部でもう4冊目になるわけですね。
そうですね、第4冊目になります。
これを作るにあたってなんか苦労した点とかありますか。
そうですね、今まで出してた3冊が、第1弾が多摩のラーメン、
多摩のラーメンとしてまず第1号ですね、
で第2弾が、新多摩のラーメン、
新多摩のラーメンで新しくなったわけですね。
そうですね、
はい、
で第3弾が
第3弾、
最新多摩のラーメン、
最新多摩のラーメン、そうやって聞くとなんか笑ってしまいますね、ついつい
となったんですけども、
第4弾はじゃあどうしようかと、
第4弾ですね、で、まあブランクも3年空いたということで、まあ、前の続編というよりも、まあ、これが、まあ、多摩のラーメンという、まあ、第1冊目としても取り入れられ、安いし、
なるほど、
まあ、第4弾目というふうにも、まあ、思っていただけても内容的にもいいだろうと、
なるほど、
いうような内容で出したというのが
そういうコンセプトですね、
はい、
はい、
で今回は、まあ、125というのはお店の点数なんですけども、
125件載ってるわけですね。
そ
うですね、
その中で、はい、100件は、まあ、カラーページで紹介して、
はい、
もう一つの25点っていうのは、まあ、殿堂入りと称しまして、
殿堂入り、
はい、
大体の人が知ってるだろうと。
そうですね、大体の人が知っている超有名店であったりとか、まあ、過去、まあ、3回出してきた多摩のラーメンの中でも何回も紹介させてる、させていただいているお店というのは、まあ、殿堂入りということで25点というふうにまとめさせていただいたと。
なるほど、そういう125点なんですね。
はい、
で多摩のラーメン屋さんというのも結構たくさんあると思うんですけれども、
はい、
その100件選ぶっていうのはどうでしたか？
とりあえず候補としては、多分 1.5 倍ぐらいの候補が150
件ぐらい集まっちゃったわけですね。
あるんですね。
どうしようかっていう、
その中からメンバーと協議をしながら、こう100件に絞るっていうところがやっぱり一番難しいのと思うんですよ。
あ、それがまあ涙ぐましいというか、このお店、はい、なんか載せたいんだけどな
ってい
う、ね、話し合いなんでしょうね、きっとね、はい、乗らなかったお店もかわいそうでしょうけども、
ほんとごめんなさいっていう、
ね、ですよね、はい、おやっぱ断られることなんていうのもあるわけなんですか？
もちろん断られることもあります、ね、
やっぱありますか、
はい、
逆にあのこうお店のラインナップとか見てると、あれなんでこのお店が載ってるんだみたいな、
はい、
以前は取材拒否のはずだったのになんていうのもたまにあるんですけど、この辺というのはなんか、
これはそこを担当した、記者の、努力の賜物と申しますか。
努力の賜物、
はい、まあ、お店に何回も通ううちに、まあ、元からこの多摩のラーメン本を出す前から、お店の方と親しくなっていたと。
なるほど。で、誰々さんの言うことだったらじゃあお付き合いしましょうかみたいな。
今回だけみたいなですね。
今回だけ、他には乗らないけど、
乗らないけど
今回ラーメンには乗りますよって感じですか？
そういうことです。
あ、それはでも嬉しいことですよね、
はい、本当に嬉しいことです。
うん、そういうお店も何軒かあるわけですね。
ありがとうございます。
はい、私もこうペラペラめくって、こんなお店乗ってこれ初めてなんじゃないですかねみたいなのもありますもんね。はい、
そうです。
すごいですね。やっぱその辺があの努力もあり、
はい、
本当にラーメン好きの方が作ってる本っていう、
そうですね、
感じでしょうね。これ当然もちろんあの本屋さんに行って今でも買えますよね。
もちろん買えます。
でしょうね。はい、実はね、私ね、万太郎さんにはね、この本の発売の時に出ていただこうかなと思って計画をされてたんですけど、
はい、
ちょっといろいろ忙しくてですね、こんなに伸びてしまいましたけども、
ございません。
まだ本屋さんに行けば売ってらっしゃるという。
今が第2釣り目ですので。
お、2釣りまで行ってますか。
はい。
あらまあ。やっぱあれですかね、立川とかそっちの方に。
はい。
都内でも売ってたりするものなんですかね。
都内でもあの大手の
出版、大きいところだと、
あ、書店では置いてますし、ネットでももちろん買えますし。
あ、ネットでも買えるんですね。はい、じゃあこれを聞いてる人はほとんどの、まあ、ネット大丈夫な人だと思いますけれども、はい、じゃあネットで玉のラーメン125というのを、はい、検索してですね、
はい、
調べてもらえばもうネットで買えるということですね。
はい、
これね、結構いい本だと思いますので、はい、ぜひ買っていただいてですね。
そうですね、
これあれですよね、どのお店が万太郎さんかっていうのは意外とわからないようになってるわけですよね。
あ、それはあの秘密ということで。
これは秘密なんですか、やっぱり。
あの125点を、まあ、5人で分担して書いてるんですけども
、5人で分担して書いてるわけですね。
は
い、
どれが
誰の記事かっていうのは、あえてわからないようにしてるわけですね。
は
い、
後ろの後半の記事の方は、書き物の方は、あの最後にこう名前を載せたりとかはしてるんですけども。
本当ね、このラーメン本のこういうなんていうか読み物が後ろにあるっていうのは、これも結構珍しいと思うんですよね。
そうですね。
これってある意味こだわりなんですよね、
はい、
やっぱね。
これはもうあの第一弾からのこだわりで、はい、単なるあの紹介のガイドブックだけではなくて、
うん、
多摩ならではの、ラーメンの特徴を記事にして載せようっていうのが一つのコンセプトにな
ってます。これがね、意外と読みがいがあってですね、はい、これがこの記事おすすめだと思いますよね。はい、あとその地図ですよね。
あ、そうなんですよね。
これがまた他のラーメン本にない特徴だと思うんですよ。
は
い、
これやっぱり地域密着型なので、うん、どうしてもこう、まあ、自宅近くをもう去ることながら、
はい、
まあ、ちょっとどこか、に出かけた時にこの近くにラーメン屋さんなかったかなっていう時でもこう探しやすいように。
そういう時にはこれ本当便利なんですよ。特にあの我々はなんか連食するもんですからね。
そうですね。
もうそういう時にこういうやっぱり地図の作り方っていうのは便利ですよね。はい、まさにその食べ歩いてる人たちが作った、
はい、
なんていうかノウハウの結集というかですね、
はい、
そんな感じですよね、これはね。はい、多摩のラーメン125、欅出版から出ております。万太郎さんも関わっておりますので、はい、ぜひあの買い求めいただければという感じ。ちょっと宣伝モードになってしまいましたけども、
よろしくお願いいたします。
はい、というわけで今回は万太郎のラーメン大好きサイトマスターであり、多摩のラーメン125に関わりました万太郎さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回は万太郎のラーメン大好きっていうですね、ラーメンサイトのサイトマスター万太郎さんをお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私もよく見るラーメンサイトなんですけれども、
ありがとうございます。
万太郎さんの方からですね、簡単にその自分のサイトの、特徴といいますか、まあラーメンのサイトだっていうのは大体、まあ、知ってると思うんですけどね、特徴とかなんかそういうのがありましたら、はい、簡単な自己紹介的な形で言っていただけるとありがたいです。
はい、はい、私のところのサイトは、お店の、まあ、紹介を、まあ、メインにしながら、
はい、
まあ、お店 の、 そのできるだけ詳しい行き方ですとか、はい、住所ですとか、はい、あとはメニューですとか、
ええ、
あとはまあ写真を交えながら、はい、できるだけこうサイトを見ただけで、ええ、このお店がどういうお店なんだっていうのが分かるような、はい、そういうサイトを目指しております。
なるほど。今ざっくり大体何件ぐらい、
もうじき1200ぐらい、
1200件ぐらいですね、
はい、
なるほど。1200件を食べております。でその1200件食べた中からですね、
はい、
非常に苦しい質問かも分かりませんけれども3件を選んでほしいということでですね、
はい、
ね、ここに来る間に考えておいてくださいということで、
はい、
質問したわけなんですけども大丈夫でしょうか。
はい、非常に悩んだんですけども、私ラーメンももちろん好きなんですけども、
はいはい、
お酒も大好きなので。
お酒も好きですよね。
はい、ですので、この両方を満たしてくれる、
あ、両方を満たしてくれるお店、
飲めるラーメン店という、
飲めるラーメン店、はい、いいですね。
そういう切り口で3点をご紹介したいと思います。
いいじゃないですか、
はい、
じゃあぜひその飲めるラーメン店ということで1軒目はどちらになりますか。
はい、1軒目は、新橋の
新橋、
元祖日本海甘エビラーメン。
元祖日本海甘エビラーメン
麺大ちゃん。
麺大ちゃん結構長いですね、これはどんなラーメン屋さんでしょうか。
はい、ここはその甘エビというのを主体に使っているっていうのもあるんですけども、
はい、
まあ、スープに甘エビなんですけども、その日本海から取り寄せた、
はい、
主にその能登石川の方から取り寄せた素材をふんだんに使ったラーメンになってます。
おお、魚介系なんですか。
そうですね、魚介の中でも、ラーメンのスープは甘エビが主体で、
甘エビ主体なんですね、
はい、甘エビの非常にこう芳醇な香りがする、ラーメンになってます。
あ、もうこれじゃあラーメンだけでもなんか美味しそうですね、
はい、
もうエビですね、
はい、
塩味ですか、醤油味、味
噌味、塩と醤油と、あとはつけ麺もあります。
あ、いろいろ。
そうですね、
うん、
最近は汁なしも出しました。
汁なしも出しました。これはちょっと私行かなきゃいけないですね、やっぱりね。
汁なしは絶対ビジュアル的に面白いんでぜひ。
ああ、そうなんですか、
はい、
まあ、ラジオなんでちょっとビジュアルはなかなかお見せすることはできませんけども、はい、口でちょっと簡単にこんなすごいんだよっていうのを、
ですね、
エビがドーンと乗ってるとか、そういうのじゃないわけですね。
簡単に言いますと、チャーハンと、
チャーハンが来ますか。
チャーハンとあえそばの合体、
チャーハンとあえそばの合体、これもしかしてご飯も入ってるんですか。
ご飯も入ってます。
あ、ご飯も入ってるあえそばなんですね、はい、です汁なしなんですね。
そうなんです。
あ、なんか珍しいですね、
はい、
面白そうですね。もう当然食べ
ましたね、はい、
これちなみに美味しいんでしょうかって、おすすめっていうぐらいだから美味しい
ん
でしょう
ね。おすすめですから、もちろんそれは
そうですね、
はい、
ありました。ぜひじゃあ、
でここは先ほどその甘エビというキーワードを出しましたけども、北陸からの魚介系を非常に多くつまみに置いてるっていうのも特徴なんですよね。
おー、いいじゃないですか、はい、当然飲めるラーメン屋さんですから、
はい、
お酒も飲みながらつまみながら締めにラーメンっていう感じですね、はい、じゃあこれつまみとしてはどんなものがある、刺身とかあるんですか。
そうですね、もちろんその甘エビ の、 刺身ですとか塩焼きですとか、あとは向こうの方しか多分取れないと思うんですけども、はい、白虎エビというのがありまして、
白虎エビ、
はい、こちらの方もやはり刺身ですとか、塩焼きですね、
はい、
それもあります。
お、
あとは
意外と高そうな雰囲気が、
いや、まあ居酒屋よりは安いかなっていう、まあ、なかなか食べられない貴重なものだっていうこともあると思うんですけども、
はい、
はい、あとはのどぐろですね、 あちらの方でよく取る、
のどぐろですね、
のどぐろの一夜干しとかですね、
高級魚って言われてるんじゃないですかね。
そうですね、はい、というのもあります。
じゃあもう完全ななんて言うんでしょう、居酒屋メニューまでは行ってない。
そうですね、ですのでどちらかというと、まあこう小規模な北陸の魚が、魚と酒が食べられて、締めに、 甘エビふんだんのラーメンが食べられるというそういうお店ですね。
サラリーマンが帰りがけにちょっと寄っていくぐらいだと本当ちょうど良さそうですね。なんか
ちょうど締めまで、
しかも新橋でなんかこうね、はい、酔っ払いのサラリーマンが多そうな街で。
そうなんですよね。でもあの新橋と新橋の、まあ、駅から近いんですけども、どちらかというとあの、第一京浜沿いにありますので、
ああ、じゃあちょっと繁華街からはちょっと、
かなりあのちょっとこう離れるので、どちらかというと隠れ家的な存在な、
夜は結構な時間までやってるんですか？
夜は大体11時頃までやってると思います。
じゃあ十分ですね、
はい。
新橋の麺大ちゃんですね、はい、はい。なんか1軒目だけで結構なんかもっともっと聞きたいような感じもしますけど2軒目行ってみましょう。
はい、2軒目は、はい、三軒茶屋。
三軒茶屋、
はい、ガリュウさんです。
ガリュウさんですね、はい、出ましたね、はい。ここの特徴はどうでしょうか？
そうですね、あのご主人があの清里亭、
清里亭ですね、
共同の清里亭出身ということもあって、
はい、
やはりその飲み物を食べ物にこう特にやっぱり焼酎に力を入れてらっしゃるというのがあります。
種類がじゃあ結構たくさんあるとか。
そうですね、あの九州地方の芋焼酎を中心に、はい、大体20種類ぐらいを常設しています。
そうなんですか。じゃあ、はい、店主も当然好きで選んでるんでしょうね、は
い、そうです、あの、うん、店主自らその味を、味わってですね、もうお眼鏡にかなったものだけを入れているという形なので、あのよくあるその限定品っていうものすごい高い焼酎とか、
はいはいはい、
そういったのは置いてないんですよ。
あ、逆に
置いてなくて、置いてないんですけども、うん、小規模なんだけども非常に芳醇な焼酎ですとかですね、
うん、
そういうものを中心に置いてます。
じゃあ、 あれですね、焼酎好きの人なんかが行くともう語っちゃったりするわけですね。
もう喋らすと止まりませんね
そうなんですか。へえ、まあ元々なんか店主もなんかそのゆっくりお話をしながらラーメンを提供したいなんて最初は言ってましたよね、
はい、
でもオープンの時はちょっとやっぱり混んじゃってね、なかなか時間もなかったみたいなことを言って
そうなんですよ ね。で、まあ、最近はまあ落ち着いてきたっていうのもあるんですけども、まあ、あの若干行列になってる時、あの私なんかこう長時間居座ってしまうわけですよね。
なるほど。なので、まあ、でも飲める店だからある意味しょうがないですよね。
なのであのご主人にあのすいません長居して申し訳ございませんって言うと、あのあそこはカウンター確か8席ぐらいですよね、で、1回にあのラーメンは2杯ずつぐらいしか作らないんですよ、で8人が丸々食べてないと、なんか作るペースが逆にこう焦っちゃってうまくいかないんで、
あ、なるほど、
あの1人2人ずっと飲んでて席埋まってた方がちょうどタイミング的にはいいというようなな
るほど
そういうことも言われてますんで、あのゆっくり飲んでます。
まあ、じゃあ店主のお許しが出てる飲めるラーメン店なわけですね、
はい、そうですね、うん、
あの焼酎の話ばっかりになっちゃいますけど、はい、ラーメンの話もちょっとしておきましょうか。
そうですね、ラーメン、
ガリューの
ラーメンも、ラーメンはもちろんそのシャモパイタンメン、
シャモパイタンメンときましたよね。
ここはやっぱりあのシャモパイタンメンがおすすめというか、まあ、ここ専門というかですね、
そうですね、
という形ですので、でやっぱりそのシャモを中心に使ってまして、もちろんシャモの風味はするんですけども、
はい、
あの決してこうくどくはなくて脂っこくもなくて、
はい、
もちろんそのラーメン単体でもいいんですけども、まあ、締めにもこうさっぱりと、食べられる、
飲んだ後でも全然なんか大丈夫っていう感じなんですね、
そういうラーメンです。
あ、はい、なるほど。私なんかはね、これあのチャーシューがまたうまいじゃないですか。
そうですね、
もうねこのチャーシューをつまみにみ
たい
な、
はい、
あ、そういえばここつまみの話を聞いたことですけど、
うん、ここはあのつまみとしては、今お話が出ましたチャーシューが、はい、鶏が、
はい、
ももと胸の2種類、
ももと胸の2種類あるわけですね、
はい、それあとは豚の炙りチャーシューがあります。
豚の炙りチャーシューまであるわけですね、はい、それが全部つまみになるわけですね。
そうです。あとは、まあ、トッピングにもありますけども味付け卵ですね、
はい、味玉ですね、はい、この辺をつまみながら、
そうです、うん、であとはあの焼酎を頼んだ時に、今日は何がありますかっていうと、実はあのメニューに載っていない、ものが
出てくるんですか。あ、これ言っちゃっていいんですかね。
これはね多分言って大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。
カウンターの右側にですね、上からあのぶら下がってるものがあるんですよね、
はいはいはい、
あれはあのあれです、ですね、イベリコのサラミ、イベリコ豚のサラミですね。
あ、そうなん、そんなにぶら下がってましたっけ。気がつかなかったですね。
です。
あ、そうなんですか。
あれは常設してますし、あとは自家製のピクルスですとか、
はいはいはい、
あとオイルサーディンとか、
ちょっと出てきたりするわけですね、
はい、あの今日はこういうものありますよっていうふうにお酒を頼むと、あのつまみは
大丈夫です。お酒を頼んだ時にはあのなんかありますかみたいな たいなことを聞くと喜んでいろんなものが出てくるわけですね、
はい、今日は何がありますかっていうといろいろ出てきます。
キーワードですね、今日は何がありますかということで、はい、アリューさんに言ったらじゃあそういう風に言ってみましょう、はい、じゃあ続きまして3軒目はどちらになりますか、
はい、この3点悩むの選ぶの非常に悩んだんですけども、やはりちょっとここは外せないということで
外せない一軒ですね、はいはい、
今はかやぼ茅場町にあります
茅場町、
はい、八島さんで
八島が来ましたか、はい、もうね万太郎さんと言ったら八島みたいな。
そうですねもうかれこれ神田時代から数えて8年
ぐらい
になりますからね。
変わってますか、
はい、
うん、八島はどういうところが、
やはり何といってもつまみの多さ、それも
つまみの多さ、
それもやっぱりその中華系の、はい、おつまみがふんだんにあるということだと思います。
あ、はい、いいですね、はい、お酒に合うつまみっていうか、
そうですね、お酒も紹興酒と、はい、あとは八丈島の焼酎である喜八丈っていう、はい、これが中心になってますけども、つまみもやはり中華系が多くて、まあ有名なところでは、豚肉のニンニクソースがけとかですね。
豚肉のニンニクソースがけ、はい、これがうまいけど次の日結構ニンニクが
かなりきますね
、かなりきますよね、
はい、かなりきます、
でも美味しいからやめられない、
うまいですね、はい、あとは私がお気に入りなのは、有頭エビのニンニクソース、は
い、あれも両方ニンニクですね。
そうですねでこちらの方は割とニンニクは控えめですね。
なるほど。
でこれのもう一つの楽しみが、残ったソースに麺をあえて食べるっていう、これはもう抜群にうまいですね。
それはどうやって頼むんですか。
普通に有頭エビのニンニクソースを頼んで、
まず頼んで
エビを食べます。
食べます。
そうするとソースが余ります。
余りますね。
ソースを差し出して麺を入れてください。
麺を入れてください。
一、はい、玉100円からってことになりますね。
あ、そうなんですか、はい、
これ正式メニュー
であるわけですね。裏メニューじゃないですね。
じゃないです、ね、
あ、そうなんです、はい、ちょっとあえ麺になって出てくる
そういうことです。
あ、ちなみにそれメニュー名としてはどうなるんですかね。
何でしょうね。
有頭エビソースは
有頭エビのニンニクソースがけあえ麺
みたいなあ、メニュー名としてはじゃあなんていうか追加玉みたいな感じなんですか。
そうですね、メニューには、有頭エビのニンニクソースがけになって、その下に、麺プラス100円って書いてるんです。
麺プラス100円って書いてあるわけですね、はい、じゃあそれが初めての人だとこれどういう意味なんだろうなって分かんない場合もあるでしょうからね、はい、これを聞いた人はこれが注文できるということですね、はいはい。ちなみに今度つまみばっかり喋ってしまいましたけど、ね、八島のラーメンについてちょっと。
八島のラーメンはですね、本当に甲乙つけがたくて、温かいラーメンだと、まあ醤油、まあ品そばである醤油と、
醤油ね、
あと塩、金魚塩ですね。
はい、これがね、はい、お店を有名にした、
そうですね、
金魚の塩ラーメンっていうね。はい、
あとは激辛もありますし、
激辛だとどんなメニューありましたっけ。
激辛は味噌の激辛ラーメンと、あとは醤油ベースに、はい、麻婆豆腐をかけた麻婆ラーメンっていうのが、
ああ麻婆、はい、これって限定じゃなかったでしたっけ。
限定5食とか、
ね、5食とかね、かなり敷居の高い限定でしたよね、はい、でもこれまた人気があったりするんですよね、
はい、温かいラーメンはそれで、ね、あとはやっぱりつけ麺も結構美味しくてですね、
つけ麺もうまいんですよここはね、
うん、塩と醤油がありますけど、
ね、これもまた両方おすすめだったりして、
はい、
あれがあるんじゃなかったでしたっけ、なんだっけな、あえ麺みたいな、
あれはですね、神田時代には正式メニューだったんですけども、
この裏
今は正式メニューには書いてなくて、お店の看板の、つまみであります、アジのからし漬けっていうのがあるんですけども、
はいはいはい、
それをこう温かい麺にトッピングして、あえ麺にするという、神田時代は有心拌麺っていうふうに出してたメニューなんですね。で、実は今でも、言って手が空いていれば
手が空いていれば頼んでもいいかもしれない。
またそのアジのからし漬けが大量にあれば、なんとかこう頼めるかなと。
もともとは単品メニューなわけですから ね、
そうですね、
あんまりそういうので頼んじゃうと他の人にあげれなくなっちゃうみたいな、
はいは
い、
そうです。
あ、じゃあこれは裏メニューということで、
そうですね、あればラッキーであれば食べられると、
なるほど。もうね、よだれが出てきちゃいましたね。もやしまね、最近ちょっと私もね行けなくなっちゃってですね、なんていうんですか、まあ神田だと割と、はい、目黒から行きやすかったんですけど、
そうですね、
ね、まあ皆さん 結構ねミクシーとかでね日記とかに結構上がってくるんでね、はい、羨ましいなと思いながらいつも読んでるんですけどね、今大体お話で聞いたようなのも私も食べたことがあるんで、
はい、
思い出しながら、
はい、
そうなんだよ八島は。
ぜひぜひ。
はい、じゃあもう一回繰り返しますけども、はい、新橋の麺大ちゃんですね、
はい、
これは甘エビとか日本海の魚が美味しいぞっていう感じですね、はい、次は三軒茶屋の我流ですね、はい、こちらは焼酎がすごい粒揃いということですね、はい、でもちろんシャモパイタンのラーメンも美味しいと、はい、三軒目は川場町にあります八島ですね、
はい、
これはつまみも含めて何でもかんでも美味しいという感じですね。はい、今回は万太郎のラーメン大好きサイトマスター万太郎さんにお伺いしました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、第69回トラさんラジオいかがだったでしょうか。万太郎さんもですね長いですよね、ホームページ持ってね、もう11年目ですかね、まあ懐かしい話もいろいろ出てきました。ああそんな時代もありましたねみたいな感じですよね。なんか私もね本当に地方に行って喜んで、どんどんーラーメンを食べて、うわーこんなラーメンもあったんだなんて思ってたことを思い出しましたけどね。なんかそういう なんていうかな、まあ、10年一昔と言いますけどね、10年前の話するとね本当になんかその懐かしいですよね。まあ年を取った証拠なのか分かりませんけれども、まあ当然万太郎さんの歩んできたあの道っていうのは私も同じように歩んでるわけでして、まあ同期みたいなもんですからね。まあ私は13年ホームページ、東京のラーメンさんのホームページを立ち上げてもう13年目、万太郎さん97年に作ったということなので、まあ、11年ということですからね、まあ、同期みたいなもんですよ本当に、そうした人たちが一体どんな道を歩んでラーメンのホームページを作り始めたのかなんていう話を聞くとね、そこまでの歩みっていうのは全然違うわけなんですけれども、ホームページを作って、今に至るまでっていうのはなんか似たような歩みをいろいろやってたりするのかななんていう感じでね、話をお聞きしましたけれども、皆さんにとってはいかがだったでしょうか。いろんなラーメンの楽しみ方があるなということでね、まあ寅さんラジオの大きなテーマはラーメンライフということで、お話を聞かせていただいたり、ご紹介させていただいたりしてるわけなんですけどね、万太郎さんのラーメンライフいかがだったでしょうかということで、第69回寅さんラジオこれにて終了です。どうもありがとうございました。